寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、9月も最終回の寺子屋たっちゃん、はっけよいです。10月もちろんまた引き続きお聞きいただいていきますが、ググッとまた渋いお話が出るんでしょうか。
はい、おはようございます。それこそこの間ちょっと話したけど、24時間テレビってやつね、なんか
愛は地球を救うらしいです。
救ってほしい本当にね。であそこでその太平さんが走ったでしょ。でその時のそのなんかたまたまそこ見たんだよね、俺家にいて珍しく。でね、その太平さんが走ってると見たら実況放送みたいなアナウンサーがすんじゃん、予定原稿書いて喋ってんじゃねえよと正直思ったんだよね。涙なんか流してねえのにさ、涙が一筋頬を伝いとかさ、そんなこと言うなよと思ったんだけど、でもまあそれはそれとして、そのあそこの笑点メンバーがね、彼を迎え、そして笑点メンバーの裏の話がちょこちょこ紹介されてた、ああいう裏の話って知らないところで起きてることがいいよね。でその桂歌丸さんっていう人ね、それがやっぱり円楽さんの後を受けて、司会を、子孫の司会をずっとやってきて、もう高座に上がるのも大変な体になってきて、今高座はやってるんだけども笑点は引退したと。でね、その体に何回もメスを入れたりね、していながらも高座に登りたいという強い意志を表すの歌丸さんっていう、その歌丸さんだけじゃないけども人間に対してちょっと興味があって、東京は落語が主だったよね、関東は。だけど関西は漫才っていうのは主流だったじゃんね。で今テレビを席巻しているその芸人さんってほとんど関西出身じゃんね、漫才で。で漫才も作った漫才っていうのはその場ではボーンと受けるけども後忘れられちゃうけど、その人の持ってる面白さっていうのを持ってるやつって、ね、いつまで経っても消えないよね、面白いよね。で今日はここからちょっと教養、話し家っていうね、話し家、落語話し家の話はどんな字を書くかっていうと、まあいろんな話っていう字が実はあるんでね、普通の話、ごんべんの下べら話だよね。それから口に新しいって書く話もあるんだよね。それから口に出るという字を書く話もあるんだよね。話しかっていう時には口にね、出る、いや口から出まかせ言うんだよ。出まかせじゃないけど、であーとかうーとかってえーとかっていうのをこの口に出る方だよね。で口に新しいという話は要は日本の国が作った話であって、これ新しい話をするから話で、それは話し家とは自分が作った創作の落語、あるいは今まであったものを新しく聞かせる話。で、普通の話ってのはごんべんに下べらじゃんね。だから下べらを回して言うから話なんだよね。それでその通常話し家っていう時には口に新しい家と書いて話し家、あるいは口に出ると書いて家と書いて話し家で、物語風に話をする人を話し家っていうんでね。でそれが必ずその話の中にオチがあるんだよね。あーってね、腑に落ちるというオチがある。だから落語っていうんだよね、落語は。で東京ではね、その口に新しいという字、話、その話以外を色物と呼んだんだよ。色物っていうのは要は漫才も色物なんだね。あるいはなんだ、南京玉すだれとかさ、いろんな芸を見せる、水芸もそうだよね。でそれは全部色物と言われたわけね。でそれは講座の、まあ、演芸館行くと書いてあるんだけど、話は黒い字で書いてある、題が書かれて、その話家が誰誰。ところが色物は赤い字で書かれてる、だから色物っていうんだろうけどね。いやそれは黒と赤で使い分けてるんだ、ちゃんと。でさらに講座に上がるっていう、講座、落語家の講座に、あれもともと講座って何かっていうと、実は坊さんがお寺で説法をして、そのみんなが大勢集まってくるから高いところじゃないと見えない、話が聞こえないっていうんで高いところ上がった。でそれを講座と呼んで、それが落語に講座になってったんだよね。でその講座っていうやつは実は寺で説法をするんだけども、坊さんも堅苦しい話ばっかりして、難しい話ばっかりしていたんじゃ、もう皆さん聞いてて分かんねえし飽きちゃうから、面白いことを取り入れてね、坊主見てきたような嘘を言いっちゅうんだよね。そういう話をそのあって、こう話がこうずっと広がってって、まあ坊さんが面白い話をするっていうことがその落語へつながってったっていうんだね。だからまあ必ずその落語家は話をするとき講座に 扇子を前に置くんだよね。あの扇子って何かっていうと境界線なんだよね。こっちは話し家の世界で、あなた方が聞く世界で、ここに一つの区切りがありますよっつんで横に扇子を置いてるわけだよね。つまり境界線なんだよね。だからその落語の題材っていうやつちょっとこうピックアップしてみるとね、面白い話があってね。で一つ例題に言えばね、手水を回せっていう落語があってね、手水って手水を、手水と書いて手水なんだよね。手水つまり手水箱とか、その手水桶とかって言って、要は今でいう洗面器だよな。それをその手水桶、要は顔を洗うんだよ、その桶で。で、あるまあ、旅人がね、要はその話は実は京都大阪の人がちょっと丹波行くんだよね、兵庫県へ。で丹波で、いや顔洗いてえなって、お女中彫像桶回して、彫像回して、そしたら、は彫図ってなんだって言うわけで、で番頭さんに言って、番頭さん知らねえ、店主に言って、店主知らねえ、もの知りはもう坊主に限るって、昔は坊主のとこ相談に行く、その坊主が彫図、もうそれは長い頭と書くと長い頭の村人を連れてけって、お客様上手連れてやりやしたって、上手持ってやりやしたって、そちら何してるかって、上手を回せと言っとるなんて、はっつって、その長い頭回すわけでぐるぐるぐるぐるって、その上手回すわけで、何をしとるか、上手を回して申しておるではないかって、へいってまだ回したんでって、ぐるぐる回して目が回っちゃったんだよね。で、結局要は坊主が、その要は全ての、なんていうか、その知識人の最高だと言われているところであっても知らないことがあったりして面白いなっていう話なんだけど、大体坊さんの話っていうのはね、腑に落ちることが多いね。腑に落ちる。挨拶ってでしょ、挨拶。実は一挨一冊でね、一一がつくんだよね。一挨一冊という、つまり祖母さん切羽で、坊さんに対して、坊さんが弟子の坊さんが自分の師匠先輩に対して、こういうことを言うんだけど、それはどういう意味かっていうのを聞くわけで、それに対して、坊さんが考えさせる言葉をまた内返すわけで、そういうことが、その何、一愛の愛は押し付ける、一殺の殺も押し付けるということがあって、でそのいちいちが取れて挨拶になってったって言うんだよね。もともと挨拶っていうのはお互いがお互いを押し付ける、だから本当はその相手の気持ちを押し量っていろんな話をしなきゃいけないっていうのが本当は裏にあるんだけど、坊さん同士のその鍛錬のための一挨拶であったがために難しい話で、まあ俺たちにはその一挨拶がつながんなかったっていうことなんだよね。でそんな話をする坊さんは万道に春を押し寄せて、これいつだったかやったよね。万道に春を生ずっていうのは、そのお坊さんの話を聞きたくて、説法を聞きたくて、もういっぱいお堂がいっぱいになっちゃうと。そしてそのお坊さんが登場するのを皆さん待ってるわけだよね。そしてそのお坊さんがポッと来た時に、万道、人がいっぱいのお堂に春を生ず、その人が来ると春が来たようだって言うんだな。で、そんな人間になりたいねって言うんだよ、要は。万道に春を生ずと言われる人間になりたい。だからある意味じゃ、その今の落語家でたまたま歌丸さん話が出たけども、やっぱり歌丸さんの話を聞きたい、歌丸さんが来たらやっぱり落語としてはすごいっていう、万道に春を生ずるような人間になってきたって言うんだよね。それは芸道一筋でしょ。人間磨きってのはどこにあるかっていうと、やっぱり一つのこと一生懸命やる、極めようと努力をする、でも極められないんだよね。そこに良さがあるじゃんね。あの松坂桃李君の桃李っていうのね、まあこれも前に話して、桃李者言わずともその下おのずと道ができる。要はその桃やすももの花は綺麗で物は言わないけど、人がいっぱいその花を見に来るために知らないうちにその人が通る道ができちゃうって言うんだな。だから万道春を生ずの坊さんと一緒だよね。やっぱそんな人間になりたいし努力をしたいね。それこそ今月の頭の方にゲストで来てもらった関君、通り物言わずとも下おのずと道ができるね、満頭に春を生ずような、そんな人間になって社会に還元できるようなことをしてくれることは楽しみだよねと思うんだよ。今月結構良かったなと
大丈夫です、たっちゃん自身がオーラがありますので、
ありがとうございます
いつ落語家になってもいいですよ
本当だよ。